エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。
はい、
今はですね、草野さんの学院ジェスマについて、4つのコースをね、ご紹介いただいておりまして、うん、前回は人材育成コースのお話でしたね。いや、ついついね、なんかいい人がいたからって採用してしまいがちなんだけど、そうすると、うまくいかないことがいろいろ起こってしまうってことが、なんかすごくね、だからここを整えましょうっていうのがね、前回すごくね、お聞きできて、なるほどなって、あ、こういうふうに緻密に考えるんだなっていうのがね、とっても勉強になりました。
そうなんですね。だからなんかね、あ、言われたら、そうそうと思われるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
でも、あ、でも言われなかったらそこ絶対理解できないなっていうね。
本当。
そうですよね。
もう、ぜひ次回ね、聞いてないって方はね、お聞きください。
そうですね。ぜひ。そして、今ね、結構イベントとか、中でもこの人材育成についてのお話をするんですけど、結構やっぱ参加される皆さんね、なるほどみたいな感じでね。
そうでしょう。
最初のマインドのところで、ああ、なるほど。
そうですよね。そうか、イベントなんかでも、このお話されるんですね。
そうですね。ちょっと人材育成コースに関しては最近お話しするようにしてるので。
さあ、今日はね、3回目ですけども、今日はどんなお話ですか？
今日はね、この人材育成コースである程度スタッフの採用が成功して、まあ、2、3人になってきてとかね、まあ、お店を拡大していくときとか、まあ、スタッフが増えてきて店長をこの育成するとか、この、じゃあ次に2店舗目を出しましょうとかね、少し事業を拡大していきたいなと思われたときには、今度はやっぱ責任者の育成っていうのが必要になってくる。ある意味店長育成みたいな感じですね。
はい。
でね、これも前回の人材育成コースと同じで、こう、ある意味その、責任者の育成をこうしていない状態で、たまたま例えばこうエステティシャンとしてのキャリアとか、お店でも古くなってるよとか、新しく採用して頑張りますって言ってるよみたいなところで、店長として、まあ、次の店舗を出してしまったとしますよね。
はい、
で、その時に、やっぱりこう、経営者からすると見えない部分がたくさん出てくるわけです。で、ここもね、結構、まあ、その、2店舗目出したサロンさんにとっては、まあ、これ、運営管理っていうかな、運営のプロの人ですね。経営者としてスタッフを最初から採用しているサロンではなくて、
はい、
まあ、技術者として独立をして、まあ、そこから2店舗目とか展開されていくところにあるあるみたいなところですが、もう人に対して、ちょっと依存的に依頼してしまうことがあるんで、丸任せにしちゃうことがある。丸投げというかね、
はい、
になっちゃうことも結構あって、そうすると何が起きるかって言ったら、やっぱりお金の管理がね、こうちょっとずさんになってきて、お金がなくなってしまうこととか、在庫管理的に在庫がなくなっちゃったりとか、
はい、
あとはもう極端な話、本当こう最悪のパターンになると、お客さんとかスタッフとか一緒に独立されてしまうとか、
そう、
本当にね、こう結構ね、少なくない状態なんですね、そういうのって。
そうなんですか。
そうなんですよ。
ああ。
だから丸投げされてしまうと、やっぱりこう、その任された人が自分でこう頑張っていくじゃないですか。でも、じゃあ、例えば集客とかに関しては、会社がお金を払って、まあ、コストかけて、で、まあ、来たお客様で数字は上がっているとしますよね。そうすると、これ自分だったらもっとできるみたいにね、思う方もおられるので、
はい。
だから経営者とコミュニケーションがうまく取れてなかったら、まあ、スタッフとかお客さんとか全部引き連れて独立しちゃう。
でもありえますよね。なんか、例えば美容院で聞いた話だと、まあ、美容院によっては独立するときに、そこに元々についてたお客様は絶対連れて行っちゃいけないみたいな、そんなルールがあったりとかね。 なんか聞いたことあります。
まあ、それもね、私も結構コンサル先のオーナーさんとかにね、まあ、スタッフが独立したいって言ってるんですけどって、まあ、本当よく相談を受けたんですよね。で、そこってね、やっぱり自分がそのスタッフ側だったらどうですかって、これ、正解不正解っていうわけじゃなくて、あなたはどちらになりたいですかって私はいつも聞くんですけれども、やっぱり独立開業を支援できるとしたら、応援できるとしたら、まあ、今度自分のところでスタッフ採用するときに、やっぱりこう、やる気のあるスタッフの採用につながるわけですよね。うちのサロンで、勤務してた方が、まあ、一人二人と独立して自分のサロン持ってますよっていうのも、人材の募集の時にこう、歌えたりするわけですよね。そうするとどちらかと言ったら将来的には独立を目指したいなっていう人の採用ができる。で、まあそういう方ってもともとやっぱ独立目指してるのでお仕事の取り組み方っていうのはとてもね、前向きな取り組み方をしますよね。なので、まあこの全体像を考えてそのスタッフに対して応援ができるのかっていう。で、まあ美容室さんの場合は1回ごとのね、支払い、こう、その日のお支払いになるので、まあそのサロンとの契約ってないけれども、なのでそのまま独立した、その自分がこう指名してたスタッフの元に行きたいっていうのは、これお客さんの意思でもありますよね。
そうですね。
お客さんの意思を経営者側が止めるっていうのはじゃあどうなんですかっていう問題もあるし、そう、それでじゃあエステティックサロンの場合は比較的コースで契約している場合があるので、そのスタッフが好きでも、契約はお店としてるっていうことがあるわけですよね。
そうですね。
なので、やっぱりその契約のコースに関しては、こちらのお店になるけれども、じゃあそれをどういう形で、スタッフの、独立を支援していけますかみたいなことは、もうそのオーナーさんと、それぞれのオーナーさんが考えられることで、まあ、それに対してアドバイスしたりもするんですけれども、そう、ここはね、いい悪いとか、正しい正しくないではなくて、そのオーナーさん自身がどちらの価値観で、経営をされていきますかっていうことで、いつもお話を聞くんですね。
やっぱり人が増えていくと、なんか段階によっていろんなこと考えなきゃいけないですね。
そうですね。そうなんです。で、まあ、この独立のね、もう含めてなんですけれども、そのお店が事業を拡大していくときに、やっぱりその店長となる人に対しては、まあ、1店舗を運営するためにはどれだけのコストがかかってるのかっていうね、その売上だけではなくて、そのかかってる経費も含めて、その全体の数字を理解してもらうっていうことが必要になってくる。なので、経営計画も一番最初の運営管理コースで学ぶんだけれども、あとはスタッフも含めた、まあ、スタッフに説明するための事業計画をこの立てる方法を学んでいったりするんですね。で、まあ、例えば次に2店舗目を出すときに、たまたまいい店舗があったからっていうふうに出店するのではなくて、やっぱりエリアリサーチをかけたりとか、市場分析をしたりとか、競合他社の分析をしたりとか、まあそういうことも、きちんと理解して、行った上で、次のエリアを決めていくっていうこととかね。まずはそういったことも、一番最初には学んでもらいます。
そうか。なんかついね、その2店舗目、3店舗目、店長、あなたやってねって、丸投げしたくはなりますが、なんか、これで楽になるかなって思って、手放してしまうと、あれ？独立しちゃった。したいって言ってるって。慌
そう
てま
です
ね、
ね。
それはね。
なので、店長だからといって皆さんが独立したいわけではなくて、そのお店で、まあ、自分の範囲で仕事したいっていう人もいるし、キャリアは積んでるんだけれども、店長とかじゃなくて、あくまでも一エステティシャンとしてお客様に接したいっていう方もいますし、まあ、それはそれで人それぞれ違っていいと思ってるんですけれども、まあ、自分がこう、オーナーさんが事業を拡大していく、店舗を増やしていくっていう時に、やっぱりこう、責任者としての育成っていうのを今度していかないと、責任者として店長として、 配属された人も大変ですし、やっぱりこの経営者側もきちんとこの管理を見える化していかないと、よく私ね、言うんですけど、人間ってこの心の中にどうしても天使と悪魔って必ずいるんですね。
いると思います。
そう。で、運営管理でも学んでもらうんだけど、管理って何でするかって言ったら、やっぱり、この人間の弱い心の中の悪魔ちゃんを出さないようにするためなわけですよ。なので、ある意味サロンで犯罪者を作らせないためってよく言ったりするんですけど、運営管理の中でも在庫管理が一つあるんですけれどもね、在庫管理がきちんと管理としてされてないサロンって何が起きるかって言ったら、まず商品がなくなります。
持って帰っちゃう。
持って帰っちゃう。
あららら。
管理されてないから、
そっ
持って
か。
帰っても分かんないだろうと思われますよね。
そうか。それはスタッフさんが持って帰るパターンがあるってことで
そ
す
うで
ね。
す、そうです、そうで
おっ
す、そうで
と、
す。だからそのスタッフの中に必ず、やっぱりスタッフってお給料も少ないので、結構欲しいものに対して、やっぱりこう自分のお給料では賄いきれないところってあるわけですよね。その時にきちんとこの在庫管理されてるところだと、その持って帰ろうなんて意識にはならないわけですよ。
そうですね。
スタッフ側も。でも在庫管理がされてないずさんな状態だと、1個ぐらいなくなっても気づかないだろうなっていう思う心がやっぱり出てきてしまうよ。まあ人間って弱いので。なので運営管理で管理をきちんと管理体制整えてないっていうことは、やっぱりその自分、このまだ若い人たちも含めてですけれども、この天使と悪魔がいるとして、悪魔ちゃんが顔を出してしまう環境を作ってるのは経営者側ですよって私はいつも言うんです
な
ね。
るほど。
そう、だから運営管理体制を整えていかないと、やっぱりそういったことを、犯罪者作っちゃいますよって、ある意味そういうとこまで
確
言っ
か
た
に
りすること
ね。
もありますけれども。
だってもう自由に持ってって状態ですもんね。
が
管理
出
し
しち
ないっ
ゃってて
ことは
るってい
ね。
う。そうそうそうそう。逆に、まあ、多少、まあ、そういう体制を、こう、在庫管理を多少数だけはやってたとしても、今度、業務用のね、もうこれ本当にサロンあるあるなので、リアルにお話しすると、業務用の、まあ、お客様に使う業務用の商品を卸した、まあ、例えばクレンジングとか、化粧水とかね、こう、新しいものを卸した、翌日にボトルの中半分なくなってたりするんですよ。
あれ？どうした？半分。
ね、そうそうそう。だってスタッフもね、いい化粧品使いたいもんね。
そりゃそうですよね。
うん、そうなんです。じゃあスタッフがこのサロンの商品をきちんと使ってたら、やっぱり自分の使った体験もお客様にお話ができるので、まあ、そこからそのきちんと教育すれば売り上げにもつながっていくわけですよね。うん、だけど、ただただ自分の欲だけで、動けてしまうような環境になってると、ずさんな環境になってると、やっぱりそうやって、こう、お店の中で、こう、悪魔ちゃんがこう出てきてしまうタイミングが増えてしまいますよっていうことなんですね。なので、やっぱ体制を整えていくっていうのは、そういったこう、きちんと自分を律するっていうことを、スタッフにも覚えてもらうっていう仕組みの一つなんですよ。
本当だ、めちゃくちゃ大事なとこですね。
そうなんです。なので、一番最初、まあ、これ教えるときにね、人の教育のときに、他人のルールで律するっていう、他人、他律っていうのがあるんですね。他人のルールで自分を律していくって、ルールを守っていくっていう。で、今度は自分できちんと自分を律するっていう、自分の中の善悪をきちんと、こう、見極めてね。まあ、その中で自分の価値観の中で、まあ、どういうふうに行動していくのかって自分を律するっていう。で、その次の段階で自分の足で立つという自立っていうふうになっていくよっていうのをね、お伝えしてるんですけれども。なので、まずサロンの中できちんとしたルール、管理体制とルールを作っておかないと、やっぱり律するっていうことを教えられないわけですよね。うん。なので、そういった意味では、運営管理体制をきちんと、整えて、スタッフに、それを守ってもらうっていうね、体制を整えていくっていうのは、まあまあ、こういったところを含めて責任者育成っていうふうにね、学んでいただきます。
いやー、これなんか、なんだろう、エステ業界ならではのあるあるの話がたくさん聞けてるんですよね、ここ
そうです
の。
ね。 まあ、他の、授業にもね、通じるところはあるかもしれないですけれ
え
ど
え、
も、はい、もう本当エステティックサロンに特化した
ええ。
内容ではあ
うん。
りますよね。
いやー、ちょっとすごく気をつけなきゃいけないポイントがね、あ、いろいろあるんだなっていうのを改めて学ばせていただいてます。
で、まあ、その次に、
通知に、はい。
はね、まあ、店長として今度はスタッフの育成とかをしていかなくなってくるっていうので、まあ、今まではエステティシャンとしての育成みたいなところもね、中心でしたけれども、今、経済産業省が社会人基礎力っていうのを出してるんですね、人
ええ、そう
材
ですね。
に対してね。
はい。
なので、まあ、店長としてそういった社会人基礎力的なところをもう一回ね、こう見直してもらうっていうこととか、あとはリーダーに求められるコミュニケーションスキルの習得ですね。あとは、今度は、スタッフの評価基準。お店としてスタッフが例えばフェイシャルボディ脱毛っていきなり全部できる人じゃなくて、まあ、一つずつ階段を上がっていったりするので、よくマクドナルドさんとかでもサービスができるようになった、こう、星が増えていくみたいなのがあるんですね。
ランクというか、なんか
ちょっと
ね。
ランク。そういった意味の評価基準っていうのを今度作っていくっていう必要が出てきたりとかですね。で、あとは、まあ、スタッフも自立型スタッフの育成っていう、自分の足で立てる自立型スタッフの育成っていうことですね。なので、まあ、自分で独立開業していきたいっていうスタッフもいるかもしれないし、じゃあ、それに対してはどういった支援ができるのか、で、その独立は目指してないけれども、まあ、店長として一つのお店のきちんと、ある意味一つのお店の経営者みたいなね、感じになりますので、まあ、そういった力をこう、つけていってもらうのかっていうね。まあ、そういったことを学んでもらうのが、この事業拡大コースになってきます。
ぜひちょっと、いろんなあるあるをね、なるべく事前にちょっと知識をつけておいて、防いでいくっていう、
そうです、そうです。
ね、そうですよね。もう、素直に事業を拡大していくように、ぜひぜひ、ちょっと、学んでください。
そうですね。これ、まあ、私もですね、私自身も先輩方に、こう、先輩たちがした失敗、同じ失敗を次の世代の人たちがしなくてもいいでしょうと。で、そこはもうきちんと失敗をこの経験に変えて、まあ、こういうことをするとこうなっちゃうよっていうことも含めてね、学んでいただけると、ある意味そこはこう短縮できるわけですからね、こう失敗の経験はいらないよっていうい
や、
ね。
本当に、本当にね、先人の知恵を生か
そ
す。
うです、そのためにね、きちんと体系化されたものの、理解を深めてね、学んでいただければなと思います。
今回も大変勉強になりました。
はい。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。今日はね、人材育成コースの次の、事業拡大コースということでお話をさせていただきました。はい。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しくご機嫌にお過ごしください。